週末金曜日は楽しい旅のお話です。こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、アサちゃん。
さて今週はは
い、世界遺産、その中でもとりわけ世界自然遺産、
はい、
世界遺産、世界産業遺産とか世界文化遺産とか世界複合遺産とかある中で世界自然遺産、ちょっと我々沖縄に住んでる人たちのお楽しみがまた先送りされたみたいなんですけれども、
ね、今手元にですね、ちょうど共同通信のニュースがあって、はい、これ4月15日なんですが、
はい、
ユネスコ国連教育科学文化機関は14日に新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、今年6月に中国で開催予定だったこの世界遺産委員会の延期を決めた。今回の委員会ではこの奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島を世界遺産に登録するかどうか審査が行われる予定だったということですね。
そうですね、はい、まあ楽しみはお預けでいいんじゃないかな、まあ、日本には今現在ですね、世界遺産が世界文化遺産が19、
はい、
そして世界自然遺産が4つあるんですね。4つ言える人少ないと思うんで、
はい、
リスナーの方にちょっとご案内すると、沖縄から一番近いところで言ったらやっぱり屋久島、
はい、
そして青森と秋田に広がる白神山地、
お、はい、
そして僕の大好きな北海道の知床の雄大なあの自然、そして東京都の小笠原、まあ自然美とか地形地質、生態系、生物の多様性、
はい、
まあ、沖縄のやんばる山村で考えると自然美、地形地質、生態系、生物の多様性、4つ当てはまってる。でも世界のある世界自然遺産をちょっとご案内していくと、大きなところでは1億数千年の歳月、数億年前から作られたあのアメリカのグランドキャニオン、
はい、
そして3000メーター級の6基の山並みのカナディアン6基、2600キロを超える長さに2900の暗礁群とか900の島があるオーストラリアのグレートバリアリーフ、
はい、
あー、またもう一回戻りたいけど遠いなという、我々からしたら反対側にあります、イグアスの滝、
はい、
アルゼンチンとブラジルにまたがってますね、そしてアルゼンチンの一番下の方に南極の方に向いてあのロスグラシアレス国立公園を有するパタゴニア、
はい、
沖縄に僕たちは生活して、僕も長い生活をしている、人生のすごい長い歴史を沖縄で築かさせていただいてるんですが、沖縄で日さんって言ったら1月2月のミーニシは体に聞くけれども、
そうですよね、
このパタゴニアに行って北風吹くとあったかくてさ、南風が吹くと南極からの偏西風でもうヒーサンじゃなしにパタゴニアって風の大地という名前があるぐらい、もうヒーサン通り越えてもうちょっとどっか影というか風の当たらないところを探すようなパタゴニア、
面白いですね、
はい、そしてイタリアの北の方にドロミテ渓谷という世界でも類まれなるマグネシウム石灰岩の含有量が多くて、日が差してくると山の色がコロコロ変わっていくようなあの素晴らしい絶景、そして、もう行って長らく歳月が経つんですが、あのロシアのバイカル湖、沖縄からもチャーター飛ばしましたよ、イルクーツクにあの素晴らしい透明度の誇るバイカル湖、淡水アザラシが世界でここだけ住んでるバイカル湖、世界の最古であり世界の最新であり世界最高の透明度、三大世界ってすごいね、
すごいですね。
中国にやっと2年ぶりに旧最高がまた行けれるようになったんですね、そしてツアーでもご案内してるアイスランド、火と氷の島のこのアイスランド、なんか地球の息吹を感じるところ、そして、イタリアの南の方ナポリの下にはアマルフィ海岸があって、どこまでも澄み切った紺碧の海と、レモンとブドウの段々畑、この辺りで採れるレモンはラグビーボール型、そして目の前の向かい側にあるカプリ島では、オレンジの大きさのレモン、ちょっと採る場所が違うだけでこんなレモン ね、こういう世界自然遺産いいですよね、
素晴らしいですね。
そして日本が今有する23の世界遺産の中に新たに チャンスがあってもうなってほしいよね、うん、奄美大島と徳之島、
はい、
そして沖縄やんばる三村、国頭村大宜味村東村そしてあの西表の素晴らしいところ、はい、なったらいいよね。
いや本当ですね、保護していくためにも登録叶うといいなと思います。
池江あずささんにとって、はい、海外のさっき述べた世界遺産まだまだいっぱい自然遺産があるんですけど、このどこに一番行きたい？
イグアスの滝。
あ、イグアスの滝ナイアガラもあるけどイグアスね、そうきましたか、
はい、カナダのナイアガラはもう拝見できましたので、今度は旅で滝をもう一つ見られるとしたらイグアス行きたいです。
そしてアフリカにビクトリアウォールズありますね。
あ、ビクトリアウォールズ
ね、え
いや
夢はいっぱい膨らんでくるよね。
膨らみます。この時期だからこそ知識を貯めて膨らませるいい機会にしたいですね。
そうですよね、うん、僕たちはなんか冬ごもりみたいにずっとこもってお弁当作る僕料理がだいぶ増えたな、レパートリーが
そうですか、
いろいろ考えて家と会社であの仕事をしながら今日何食べると考えて、いろいろそういうの見て、最近は SNS でいろんな情報が発信されてるから、
ね、
それを見たらいろいろ作り方がちょっと見てた豚肉の生姜焼きのパターンの中でもバルサミコ酢を使ったらこんな味になるとかいうのを見たら、やっぱり SNS の進化ってすごいよね、
ですよね。先々週はスープのこうアプローチで、
はい、
あの世界の話題をお話しいただきましたけれども、
はい、
大変スタッフ内部からも好評でして、
それでその話を先ほど聞いたんで急遽来週は予告、
はい、
うん、なんか予告っていうのはあんまりしたことなかったと思うんですけど、はい、予告で生ハムの神髄をいきましょうか。生ハム、
世界にはやっぱりイタリアだけじゃなくて生ハムはたっぷり、
基本的に世界三大生ハムがあり、それ以外にもいっぱい生ハムがあるんだけど、じっくりこの生ハムの話しましょうかね。
来週は生ハム、
なんか今よだれが出てきてしまった
もう私とジャンボさんの今の間は何か飲み込むサインでしたね。
そうですね、生ハムにはやっぱりしっかりしたフルボテの赤ワインと、僕はヤギのチーズが好きなんだけど、ブルンザのあのチーズとコテコテにフルボディのしっかりした、そうね、14アルコール度数も 14.5 から 14.8 か9ぐらいのしっかりした、そしてヴィンテージで、なんかあ、もうダメ、またよだれがいっぱい溜まってる
皆さん今はご自宅でこのラジオを聞きかもしれませんので、ちょっとグラスも準備していただきながら、
はい、
ね、チェックしていただきたいなと思います。
じゃあ来週は生ハムバージョンで、はい、皆さんが聞いたこともないこととか知ってて得する話も踏まえて生ハムの話をしたいと思います。
来週もよろしくお願いします。お話は谷村翔樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。